Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ172です。
ありがとうございます。
今回のテーマは月風魔殿&源平討魔殿。
はい、
ということでですね、2本立てです。
はい、
3本立てに続いてファミコン2本立てというか、これ源平討魔殿っていうタイトルやりましたよね、
やりましたが、
はい、
このね2組でちょっとピンと来てる人もいるかもしれないですが、
いやもうピンとしか来ない
今回の源平討魔殿はファミコン版のお話をですよね、したいなと。はい、
でね、今回長谷川さんにだから聞いた時に、源平討魔殿サブタイトルないんですかって言ったらね、ないっつって、って調べたら本当にないんですよね。
ないですね。
いやそりゃあかんわと。そりゃファミコン版の源平でショック受ける子供たちいるよと。
はい。
ね、まあまあそのあたりは本編で話すとしてですね。まあ今回だからメインはね、どっちかって言ったら月風魔殿だから。
そうです。はい。
長谷川さん、実は結構お気に入りのタイトルということで。
そうなんですよ。実はお気に入りなんです
ね。そうそうそう。まあ、源平の時もね、二人で結構盛り上がってたんですが、はい、その時にもね、月風までの話をいつかしないとということを言ってたかもしれないですけど、ついに来ましたね。
はい。
まあ、ここあたりでね、あれこの日本って違うタイトルだったのっていう、なんかごっちゃになってる方もいらっしゃると思いますので。
いると思いますね。
ぜひ、今回聞いていただいてね。
はい。
何がどう違うのか。そしてなぜこんなことになっているのか。
はい。
まあ、そのあたりはね、わかんないですけど。まあ、長谷川さんがいろいろね、調べてきてくれてますので、話していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
まず月風魔殿の方から行きましょう、はい。ちなみに僕はずっと月風魔殿だと思ってました。
ああ、まあまあ漢字の読みとしては間違いではないですけど、
ね、はい。ただ正式な読み方は月風魔殿だそうです、
ですよね。
はい、
そうそうそう。
でキャッチコピーがですね、
魔
暦元年龍骨鬼が覚醒するっていうね。
もうキャッチコピーじゃないよそれ何が伝わるのよそれで。
何にも伝わらないんですけど、角川アニメみたいなね、
なんかちょっとかっこいい感じがする。
はい、かっこいいんですけれども、1987年7月7日に発売されている。
80年代だったんですね。
はい、ファミコンのカセットで、コナミが出してます
ですね。コナミですよ、はい、そうそう、コナミですからね、月風まではね、
で、コナミお得意のアクション RPG ですね。
ああ、得意ですね。
はい。この頃のコナミは特に、
そう。
得意だった。
いや、ほんとそうですよね。
名作いっぱい出してたタイミングですけれども、コナミ13本目のファミコンカセットで、で、別4900円ということだったんですけど、当時手に取った人はよく覚えてると思う、特徴がありまして、
はい、
箱がですね、見る角度によって絵が変わる、
ああ、そうでしたっけ？
レンチキラーと呼ばれる印刷がされてるんです、ね。
あ、そうでしたっけ？
そうなんですよ。あれはね、その箱を捨てちゃう子がね、多い中。
なるほど。
月風魔殿は取っとく子もいたんじゃないかなってい
う、ね。いや、そらそうでしょう。
なかなか珍しい仕様だったんですけれども。
まあ、
月風魔殿をメインに話したいなというのもあるんですが、はい、後で話す源平よりもこちらが先に出てまして、
ほうほうほう、
はい、時系列的にもやっぱりこっちから話していくべきかなということなんですね。
はい、
で、ストーリーですけれども、魔暦元年、西暦で言うと、14672年。
ああ、だいぶ未来ってことね。
そうなんですよ。これ未来の話です。
なるほど。
僕は未来だとは思ってなかったです、
ね。そうね。
はい。
架空の昔の話かな
とか。だと思ってたんですが。
そうか。
その年を魔暦元年という話 く。
もうなんか救いのなさそうな歴ですな。うん。まあはどうせあれでしょ、悪魔のまあでしょ。
はい、ご明察という感じなんですが、ね、魔王竜骨鬼が覚醒したと。
はあ、ははあ。
地上を狙って、で、進行を開始した竜骨鬼に敗れて、波動拳、うん。波動拳っていうのは、うん、波が動く刀ですね。うん、
そのままや、はい。音だけ聞いたらそのままやけど、漢字もそのままやって、うん、
波動拳を奪われた月氏三兄弟。月に、宇治って書いてね。
うん、ああ、はいはい。
はい。三兄弟。
なるほど。
の一番末っ子の月風魔は、
うん、名前？
そうです。月風魔さんのお話で月風魔伝です。
ああ、そう。
はい。
月風魔さんやったんや。
そうです。
すご、あ、冗談みたいなことだったんですね。
はい。この月風魔が命を落とした二人の兄たちの無念を晴らし、波動拳を取り戻し、魔王を葬り去るべく、魔のはびこる世界の先にある竜骨鬼の待つ、狂気島へと向かうっていうお話ですね。
なるほど。ああ、わかりやすいですね。
うんうん、なので、ゲームの目的としては、まず波動拳を3つ集めなきゃいけない、うん、ということになっていきます。で、集めた後に、まあ、ラスボスと戦いましょうねということなんですが、はいはいはい、どうやって遊ぶかというと、
うん、
この頃のね、コナミといえば、いろんな画面でいろんな遊びをさせるっていうね。
ああ、そうね、確かに。
うん、なんですけれども、うん、まずフィールド画面っていうのが見下ろし型で、
うん、
入り組んだ道に施設が点在していますと、
はい、
でそこを十字ボタンで風魔を移動させていって、
うん、
こっちかなこっちかなとこう道を進んでいって、
うん、
その道を塞ぐ鳥居があるんですけど、
うんうんうん、
そこに触るとサイドビューのアクション画面になりますと、
う
ん、で他にもですね、
うん、
祠とか店っていうものがで、そこでこう情報収集だったり買い物だったり回復だったりっていうことができますと、
うんうんうん、
イベントが起きるんですけど、基本的には鳥居に入ってアクションパートを済ませて、その鳥居を抜けてさらに奥に行くっていうのを繰り返していく感じなんですね。
うん、なるほど。
ただこのアクションパートが2つありまして、
うん、
まずアクションパート 2D タイプがサイドビューの横スクロール画面ですね、
はい、
でこれがですね、右にポンと風魔がいて、
はい、
左側を向いていて左に進んでいく面と、
うん、
逆左側にポツンと現れて右を向いているから右に行くっていうね、
う
ん、進む方向が決まってないんですよね。
ああ、なるほど。
はい。ただこう一回入って鳥居をもう一回戻って入ると、
うん、
その出口側から出て入ってきて元に戻っていくとかができるんですね。
うん、ああ、ループしてるってこと？
そうです。出て戻れて行ったり来たりできるんで、
うん、
なんでこういう作り一方向にしか行かないってことにしてないんだと思うんですけど、なるほど。こういうサイドビューのまあすごく基本的な作りのもので、
はい、うん、
ここに敵とか障害物、まあ崖とかね、そういうものがあって、うん、でこれらが障害でそれを攻略していきましょうという感じですね、
はい、
うんうん、多層構造になって上へ上へ行くとかそういうことはない、基本横へ横へ行くんですけど、
う
ん、ここを十字ボタンで移動して、
はい、
A ボタンがジャンプ、 B ボタンで攻撃、剣を振るうんですけれども、うん、ということになってます。でもう一つアクションパートがありまして、
はい、
こっちがアクションパート 3D ですね。
3D？ あ、
はい。
はいはい。そういうこと、
ね、これはですね、風魔の後ろから見た、
はい。
TPS 風の視点。
なんか、その当時のコナミが好きだったやつですね、
はい。はい。そう。グーニーズとかでもやってた。
グーニーズ2とゴエモンでやってたやつや、はい。
ゴエモンでやってた。
ねえ。
はい、いわゆる迷路面とか呼ばれるやつです。
はい。はいはい、
ここでこう、風魔は刀も触れるんで。
ああ、そっかそっか。
はい。まあ、基本的には、ただ怒り型の風魔がずんずん進んでいくだけなんですけれども、
うんうんうんうん、
たまにこう話せるキャラクターがいて、
うん、
アドバイスをくれたり、この先に行ったら死ぬぞとか言って脅してきたりするんですけれども
物騒な場所やな。
あとアイテムが落ちてたりとかするんですけど、当然敵も出現しまして、これがですね、固定のエンカウント式なんですね。
あ、じゃあもう敵の場所決まってると。
はい、決まってます。だから決まった数しか出てこないので。
あ、そっかそっか。
まあ、マップを攻略とかで見ると、
うん、
最短ルートで最小の敵でってことができるんですね。
そういう仕組み。思い切ってますね。
そうですね。
うん。
で、このエンカウントした時は、 敵が奥に現れてっていう感じで、はい、で、フーマは刀を上段に構えているのでボタンを押すと B ボタンですね、剣を振り下ろすという音になってまして、はい、なんかジャンプもできるんですよ。でね、結構これが思ったより楽しいんですよね、この面が。で、かなりでっかく敵が描かれてて、
ほうほうほう、
ファミコンで本当よくやってるなと思うんですけど、奥に行って手前にフーマがいるってことは、
はい、
こうすごくちらつきそうなんですけれども、
ああなるほど。
なんかね、そうでもなくて、
うーん、
まあ多少ちらついてはいるんですけれども、で奥にいる敵、まあキャラがでかいから、
はい、
ヒットがね切れるとこ多そうじゃないかと思うんですけど、
うんうん、
そこはやっぱ考えたんでしょうね。手応えのあるとこ切らないと減らないんですね、ヒットポイント。で、この手応えのあるところを切ると、
うん、
なんか八方向に弾みたいなエフェクトがパッて飛ぶんですよ。
あ、なるほど。ここが効いてるぞ
って。そうそうそうそう。で、ちょっと敵がブルブルブルって止まるんですよね。
うんうん、
だから、すごい手応えがあるんです、これ。
あ、じゃあちゃんと、その 3D 画面になってる意味があるんですね。
あります、あります。これも本当にね、苔脅し。ね、見た目的なのだけじゃなくてね、
うんうん、
なんかね、不思議と手応えがあってね、そんな難しくないんですけど、
ちょっとした工夫ですけど面白いですね。
そうなんですよ。ここは感心しましたね。うん。まあ、何より迫力があります、これはね。
うん。
うん、っていう、こう、二つのアクションパートで敵と戦っていくと。で、フーマの基本ステータスなんですけれども、はい、まず命ってものがありまして、まあ体力ですね。体力ゲージがありますと。
は
い、で、攻撃を受けると減ってって、
うん、
敵を倒すと魂みたいなの出す時があるんですよ。
はいはい、
で、それ取ると回復するっていうね。祠とかでもね、回復してくれるおじいさんがいたりとかもするんですけれども、はいはい、で、この命ゲージがゼロになってしまうと、
うん、
まあ、一気減ってしまうということですね。
うんうんうん、
で、あと、剣っていうパラメータもあって、
はい、
まあ、攻撃力です
か。
で、これもゲージになってるんですよ。で、これがね、敵を倒し続けてると、
うんうん、
こう少しずつ増えていくんですよね。
倒すと増えていくの？
そう。だから、こう、見えない経験値が入ってるんだと思うんですよ。
あー、
ロールプレイングゲームでいう、経験値がいくつ入ったっていうのが表示されてない状態で、だから、ずっと倒してると少しずつ上がっていくんですよ。ほんとね、不安になるぐらいちょっとずつしか上がらないんですけど、確実に上がるので、で、これもう非常に大事です。攻撃力強くしていくことは、このゲームにおいてすごく大事なので。で、あと、お金の概念もあります。で、これ、敵倒すとさっき魂が出ますって言ったんですけど、
うん、
巾着袋が出る時もあって、
うん、
これ取るとお金が増えますと。
うん、
で、これでですね、
うん、
道の途中にあるお店に入って、アイテムを購入することができます。で、アイテムも結構いっぱいあって、
うん、
代表的なのだとお守りってやつは、
うん、
取ると敵から受ける攻撃が3分の1ぐらい減るのかな、
うん、
なんかちょっと硬くなるんですよね、
うんうん、
あと序盤で絶対取らなきゃいけない当選簿してる岩を砕ける刀があるんですよね、
うん、
でそれを持ってないとそのアクションパート 2D 面で道を塞いでる四角い岩を壊せないので、
うん、ほうほうほうほう、
これまあ絶対買わなきゃいけないと、こういうのを買うためにお金が必要で、
うん、
その鳥居にわざとね、一回攻略してももう一回入って、稼ぐっていうことが大事で、敵は無限に湧いてくるので、一回スクロールして消して、もう一回出せばいいので。
なんか、完全にロープレですね。
そうなんです。そうなんですよ。アクション RPG ってついてるので、ちゃんとアクション RPG をやってます。ロープレかって言われれば、そこまで、なんていうか、長いお話があるわけではないんですけれども、
はいはい、
少しずつ成長していくっていう意味では、少し前に話した、レッドアリーマよりは、
うん、
RPG 感があってですね、
うん、
特に剣、攻撃力を上げるのがすごく大事で、
うんうんうん、
最初3回ぐらい切らないと倒せなかった敵が、
うん、
マックスぐらいにすると一撃で倒せるようになったりするので、本当に剣のね、
うん、
レベルアップは実感できるので、
うん、
うん、
じゃあその育てがいがありますね。
ありますあります。これがね、思いのほか楽しい。
へー、
うん、正直お金はすごく余っちゃいます。そこまで買うものがないので、
うんうんうん、
余っちゃうんですけれども、剣については、もしこの後遊ぶ方がいるならね、
うん、
結構序盤でいいポイントを自分で見つけて、こ こは敵にやられにくくて、どんどん敵が湧いてくるから、
うん、
ちょっと消して、また出して、倒してまた出してみたいのを、30分ぐらい繰り返して。
その、レベル上げする場所とそのタイミングがあるというのはかなりロープレっぽいですね。
そうですね。僕も今回話すにあたって久々に遊んだんですけど、
はい、
あのやっぱこ稼ぎポイントっていうのを自分なりに見つけて、うん、ここがいいぞっていうので。
あ、覚えてました？
いや、覚えてたというよりは今回仕組みをちゃんと頭に入れ直してやったので、
ほうほうほう、
ここが効率良さそうだなっていう感じで、
うん、
まあ攻略も見たりはしてたんですけど、自分なりにここがいいなっていう位置で、
うん、
結構剣の力は上げて、やって、うん、後半が楽になりましたね、
うん。
これが本当面白いんですよね。うん、これらのステータスがあって、うん、で、こうアイテムもいろいろあってっていう中で、うん、3D の面でも 2D の面でも、
うん、
まあ、とにかく命がゼロになってしまうと、まあ、一気減ってしまうと。あと、それだけじゃなくて、道中にある穴に落下してもですね、
はい、
一気減るんですけど。
ああ、落ち死にがある。
落ち死にがあるんですが、このゲームの落ち死に凝ってて、
はい、
専用の絵があってですね、風魔がこう回転しながら落ちてって、
はい、
画面から消えた後に下から漢字の死って文字がズーンってせり上がってくるんですよ。これね、なんかのゲームで見たことあるなって感じなんですけど。
そうですね。
はい。
なんか、デジャブの感じ。
デジャブですね。うん、はい。まあ、落ち死にがあると。で、そうなってしまうと、ステージの最初からやり直しになりますよと。う
ん、なるほど。
で、残機が全部なくなったらゲームオーバーですよという、はい、まあ、オーソドックスな仕組みですね。うん、で、まあ、今回2本立てなので、
はい、
このくらいでゲームの説明を終えようかなと思うんですけど、
うんうん
うん、僕がですね、当時、
うん、
どうしてこのゲームを遊んだかをよく覚えてないんですけど、
ほう、
初見の印象、
うん、
もう、源平島までパクったゲーム出たぞって思ったんです。
いや、みんな思ってましたよ。
あ、みんな思ってました。
あの、源平島までも知ってる人はね。
はいはいはいはいはい。
うん、
いや、源平島までって、
うん、
あの、源平島までの回でね、
うん、
話しましたけど、
はい、
本当に当時の最高峰のゲームの一つだったんですよね、
はい。
で、家庭用には来ないだろうと。
そうですね。
まあ無理だろうと、ファミコンじ
ゃ無理。まあ無理ですよ、
うん。うん。とにかく最先端のゲームだ。
そうですね。
それを、
うん、
ナムコじゃない、
うん、
まあ似たようなカタカナ3文字のメーカーがパクって出してるなと。
わかる。
いうことで、
うん、
僕、これでコナミっていう会社を覚えたんですよ。
ええー、あ、そうなの？
そう。だから、悪い意味で覚えたんです、コナミって会社を。
ああ、そう。
そう。なんかずるいメーカーだなって思ったんですよ。
ドラキュラとか知らなかったんですか？
いや、だから知ってたんだけど、コナミって名前を認識してないんですよ、
う
ん、多分。
そういうこと、メーカーを認識してなかった。
そう。それか、うん、なんとなく分かってたんだけど、とにかくこれが印象が悪すぎて。
わかるわかる。うん。
うん。まあ、もちろん火の鳥も、ね、
うん、
以前お話した
し。ああ、そうね。
したし、
うんうん、
で、頑張れゴエモンもめちゃくちゃ面白いゲームだと思ってたし、
うん、
グーニーズももうクリアしたりしてたんで、
ね、
楽しく遊んでたんですよ。うんうん、
はい。
だけど、うん、この源平が凄すぎたがゆえに、
はい、はい。
なんかこう、なんだこれっていうね、もう本当に、悪い驚きで。
いや、私の周りでもその、源平知ってるメンバーは、
うん。
なんじゃこりゃって言ってましたよ。
ですよね。
うん。当然。
うん。そうなんですよ。だから、なんで自分の家に月風魔殿かあって、
うん、うん。
なんで熱心に遊んでたのかが思い出せないんですけど。
え、借りたんじゃないの？
借りたんじゃないんですよね。ただ、
うん。
箱が最高ですよと言っておいてなんですが、
はは、
僕は裸で持ってたのを覚えてるんですよ。
もらったんじゃない？じゃあ誰かに。
中古で買ったか交換した
中
に入ってたか。
じゃない？
なんですけど、
うんうん、
すごく印象悪いかったんですけど、遊ぶ前は。
はい
は
い、
遊んだらね、
うん、
もう面白かったんですよ。すごく。
全然違うもんだったんですね。
そう。違うもんだったんですよ。うん、ただ、やっぱり、さっきの落ち死にのシーンだったり、まあ、いろんなとこは似てるんですよ。
似てる。あの、面構成とか似すぎじゃない？ちょっと。
似てるし、だっておばあさん最初出てきますからね。うん、
いや、だってね、どう考えても、
うん、
パクリじゃないとしても、
うん、
もう元にはなってますよ。
そうそうそう。知らないとは言わせないですよ。う
ん、これ、知らなくはない、絶対ね、
うんうん。ただね、面白かったんですよ。うん、
へぇ、
うん、面白くて、
うんうんうん、
ちなみに川崎さん当時遊んだりしました？
いや 多分ね、遊んでないと思うな。見たことはあったと思うけど。
いや、これ面白いんですよ。本当よくできてて、さっき話してたロープレ部分もそうなんですけれども、うんうん、まあ、3D 画面の迫力ね。
うん。
うん。まあ、当時の記憶としては、ボスが3体いるんですけど、うん、
はい、
2体目ぐらいまで行ってたんですよ、
うん。
で、その後の謎が解けなかったのかな。それか 3D ダンジョンが、最後の 3D ダンジョン、ボスの手前に 3D ダンジョンがあるから、都合3回出てくるんですよ。
うん、
で、それ、多分最後がすごい入り組んでて、
うん、
で、まあ、マッピングとかもまあ面倒でしなかったから、
うん、
多分クリアできてないんですよね。
ああ、そうなんや。
はい。で、最近また遊んで、クリアまでやったんですよ。は
い、お、すごい、
うん。はい。で、ラスボスはね、
うん、
ラスボスの手前か、うん。ボスの3体目。その後ラスボスが言ってる。3体目はね、見覚えがなかったから、
うん、
2体目までは倒してるんですよね。
なるほど。
うん、で、今回はまあ最後まで、もう非常に楽しく遊んだんですけど、まあ何がいいか。で、
はい、
まずこのゲーム操作性が良くて、
わあ、やっぱさすがですね。言うてもコナミですね、
うん、
やっぱ。
はい。
うん。
そうなんですよ。いや、もう本当にコナミすごいなと。まあ、当時は憎んでたけど、
うん、まあそのアクションゲームは作り慣れてるなと。
慣れてますね。うん、で、まあボタンを押すとこう素直にね、うん、出るんですよね、攻撃がね、はいはい、剣を、最初は剣を持ってるんですけど、まあ、うん、それを振り回す感じとかが見た目通り素直だし、でね、ジャンプも操作できる系のジャンプなんですよ。
うん、ああ、マリオみたいな感じ？
そうです、
うん。
押す長さによってこう高さを変化できて、まあジャンプ中の十字キーで軌道も操作できる。まあ、すごくやりやすいジャンプ。
うん。それは楽しいですね。
そうです。で、こういう癖のない操作性に加えて、
うん、
これは他のコナミのゲームともちょっと違う点じゃないかなと思うのが、はい、
うん、
フーマね、踏ん張りが効くから、ノックバックがすごい控えめなんです、この人。
長谷川さんの嫌いなの悪魔女ドラキュラのね。
そう。シモンとは違う。
うっ！って言ってこう。
そう。日本男児かどうかはちょっとわかりませんが。
相当後ろ飛びのきますからね。
あいつはもうほんとビビリなんで、バーって飛ぶじゃないですか。
うん。
フーマは結構踏ん張りますよ。
ああ、さすが。
うん。なんでこれが多分遊びやすさの一番の原因だと思います。
なるほどね。
うん。敵の配置もね、そんなにいやらしくないです、このゲーム。だから難易度低い方に入ると思います。うん、で、操作性は癖がないから、ミスっても結構自己責任感があるんですよ。
あ、
だからまあ頑張ろうって気になれるんですよね、
うん。
いや、この配置はないわっていうのは、うん、今回クリアまでやってみて、一箇所だけあったんですけど、
うん、
そこ以外はね、まあこれは自分が悪いなっていう感じがずっとあったので、
うん、そっか。
これがまあいいところ。
うん、
で、あとは、その基本的な遊びやすさに加えて、トップビュー、うん、サイドビュー、もう力技の 3D。
いや、その画面変化はまあ、元のね、その、源平の、ちょっと影響を受けてるんだろうなと思うけど、うんうんうんうん、その 3D 画面っていうのはないですからね、原、は、本、いはい、には。
で、まあこれをね、うん、やっぱりやる、こう、スキルが当時のコナミあったし、
そうですね。
得意でしたよね、これね。このゲームに限らずやってたことだから。
やってたやってた。
うん。で、今回遊んで思ったのは、雑魚的のバリエーションが多いですね、このゲーム。
あ、そう。
結構当時のゲームとしては本当に多い方だと思います。うん。で、ボスはでかいし、
うん、
まあ、3D 画面も巨大な敵が出るっていうことで。
うん、あれじゃない？容量大きいんじゃないじゃ
あ。ああ、そうかもしれないですね。
あの頃のコナミってなんか2メガロムとか4メガロムとか、ね、歌ってましたから。
そうそう、言い始めた頃かもしれないですね。そうですね。ただまあ、そのせいか変化に富んでて、
うん、
あと、それらをやっぱ全体的に作り込んでるんですよね。
うん、
で、武器が結構いっぱいあるんですよ。
あ、そう。
そうなんです。最初刀なんですけど、
はい、
最序盤で手に入る武器が太鼓っていうのが入るんですけど、
は、
はい、これね、結構はって思うのはわかるんですけど、
うん
う
ん、
なんていうかな、波動砲みたいな、距離は短いんだけど、もう、力っていう感じが飛んでくるんですけど。
あ、飛び道具なのじゃ。
飛び道具です、飛び道具です。
うん、
でね、敵に、骸骨で、鞭を振るってくる、
うん、はい、
漢字の死に、
うん、
入り口の門と書いて、死門っていう敵がいる。
どっかで聞いたな、おい。
このね、鞭振るってくる骸骨が、 刀で戦うとあっちの方がリーチがあるから困るんですよ。うん、なるほど、うん。ただね、太鼓手に入れた瞬間、こっちのリーチがちょっと上回るので、非常に気持ちよく倒せるんですよ。
ああ、いいですね。
うん。で、まあ、こういう感じで武器もいっぱいあるんですよね。うん、スリーウェイの手裏剣だったり、あと転がった先で爆裂する呪い爆薬っていう名前がかっこいいんですけど、で、これ遊んだことある人はみんなもうこれを取ったら非常に感動したであろう、あの、コマっていう。う
ん、あ、それなんか覚えてるな。
これもう完全にメトロイドの。ジャンプ回転なんですけど。
そういうことか。
はい。
はいはい。あの、
回転切りがジャンプ中
にできる。ローリングアタックね。
はい、はい。できるんですけど、この時ちょっとね、無敵になるんで、
ほうほうほう、
後半の画面設計はちょっと、これありきで組まれてるんじゃないかなっていうのはあるんですけど、ただ、これらの武器って、攻撃力が固定で設定されてるんですね。
ほ
う。うん、なので、今回遊んでみてうまいなーって思ったのは、最初の素の剣の力より、最初に取った太鼓の方がちょっと強いんですよ。
はい、
で、リーチもちょっとあるんですよね。
はいはい、
だけど、レベルを上げていくと、太鼓で、まあ、相手を打つよりは、自分で切っちゃった方が早いんですよね。リーチは太鼓が勝るけど、もう自分が強くなっていくと一撃で切り伏せられるようになってくるから、
そっかそっか、
手裏剣よりも呪い爆薬よりもとにかく己が強いってなってくるんですよ、最後の方は。
なるほど。
権力がマックスになると、でこれがね、いいなと思うんですけど、最後の最後にストーリー上集めていく波動拳が3つ集まるとですね、
はい、
通常の振った刀から波動が飛ぶんですよ、画面端まで。
そりゃそうでしょう、もう武器全部ね揃えたらそれぐらい恩恵がないと、
でこれが強くて、だから権力が上がっていくと途中のアイテムがだんだんこう、まあ、つかなくていいかなってなっていくんですよ。それまではアイテムがありがたいんだけど。で、そこで逆転現象が起きるんだけど、さらにその先の波動拳が、もう自分の剣の力も強いし、そこに飛び道具もくっつくしで、もうゲーム壊してんじゃないかなってぐらい強くなる。
いや、でもね、そのストーリー設定から考えると、
はい、
その武器が一番強くないとね。
うん、そうなんです
よ。三つ揃えることで最強の剣なわけでしょ。
うん、そう。
いや、正しい表現だと思いますよ。
で、こう、ゲームの作りとして、波動拳取った後に、出発地点ぐらいまで戻らなきゃいけないんですね。
おー、これは。
敵が弱く感じるんだけど、もう波動拳がめっちゃ強くて気持ちいいから、
これはわざと戻してますね。
だと思いました。
うん、そうですね。
うん、そういう仕組みというか、そう、演出的な作りなのかなと思う。
絶対そうです。その成長したのを実感させるという意味で。
そうですね。
演出ですね。
そうなんですよ。だから、ここら辺って本当にアクション RPG だけど、RPG っぽい楽しさがあって、そこら辺の作り込みもいいなと思ったし、で、基本的にやっぱりドット絵が非常にうまい。
なるほど。
うん。で、まあ、独特な和の世界観。まあ、元ネタはあるとはいえ、やっぱりちょっと違うんですよね。
そうですね、それはね。
で、まあ、当時のファミコンで出せるクオリティとしては相当上質なものになってるし、で、サウンドもいいんですよね、このゲーム。あ、
そりゃそうでしょう。
ね、だから遊んでるとね、非常に気分が上がるというか。
まあ、だから逆に言うと、タイトルぐらいはちょっと源平とも、ね、話した方が良かったんちゃうかな、その内容はあれとしても。
こうね、名前のこう出だしの一文字が同じ文字で、ゲで。
最初と最後一緒ですから
ね。ですよね。
うん、これは変えた方が良かったかもしれない。
まあね、だから、
うん、
まあね、そういう本当にコナミ憎しみたいな感じで出会ったゲームなんですけど、まあ遊んだら面白さでね、まあそういうのはまあいいかなっていう、なってたかな。まあとにかく面白くて遊んでましたね。
あのほら、影の伝説と不動明王伝みたいな関係になってればよかったんですよ。
はい。
あれもパッと見た画面は似てるけど、タイトル全然違うし。
そうなんですよね。そう。だから、なんかね、その、本当に、まあ、源平がなければ、多分、月馬伝は存在していない
ん
ですよ。
あ、もちろん。
ですよ。
だから、その、発想の元になったのは全然構わないですけど、タイトルがね、似すぎてたんです、やっぱり。そ
う。まあ、影の伝説と不動明王伝だと、間違いようがないですもんね。
ない。
そのくらいね。
実際、月風魔伝と源平とまで間違えてる人いるんですよ。
そう。うちの番組へのコメントでも、 間違われてた方がね、いらっしゃったので。
ま、本当にいるんで、うん、これは、うん、まあ、狙ったのかもしれないけど、そこで損してるんですよ。
そうかもしれない。
ね、長谷川さんは実際遊んで面白かったから良かったけど。
そうなんですよね。
遊んでなくてね、タイトルと見た目だけで判断して遊んでない人いっぱいいますよ、
これ。はいはいはい。うん、遊んでなければ、うん、まあ多分悪い印象のままでしたよね。そうね。
源平知ってて、しかも源平好きやったらね。
うんうん、そうそうそう。うんうん、そうですね。うん、そうね。やっぱ、
そうそうそう。
子供の僕としては、ナムコ、コナミっていうところなんか似てたし、
うん、そうそうそう。
何なんだろうなっていうのが最初あって、ね、うん、まあ、リンクの冒険とオリンポスの戦いぐらい、どっちかがマイナーだと、いいんですけど。
いや、でもね、タイトルも全然違うしね。
そうそう。うん、まあ、今回話したのは、はい、まあ、何より面白いからっていうのもあったんですけど、うんうん、ファミコンのゲームをいくつかね、続けて紹介していこうって中で、
うん、
ファミコン時代ってこういうことはあったなっていうのもちょっと言いたくて、
まあ当時ね知ってる方からすると今以上にお互いをこうリスペクトオマージュしていたというね、
そうですね、
よく言うとね、
まあまあまあ、うん、ちょっと緩い時代でしたからね。
でもそのおかげで本当にいろんなものが出てきたんですよ。
そうですね。
似てるけど違うものがたくさん出てきてるんで、うんうん、
はい、それは本当に切れ事じゃなくて、うん、いい影響を与え合ってたっていうのは。ある気がしますね。そうそう。
だから、実際に裁判になった事例なんてほぼないんですよ。
うん、うん。
うん、当時。
うん。うん。うん、まあ、ゲズマデンと源平は、うん、そういう話をする中ではすごく一番わかりやすい例かな、という。
わかりやすいというか、これ事情を知らない人、同じものというか、混同してる人いますからね。
そうですね。ね、うん、まあ何より、実際僕がすごく体験した思い出がある、
そうですよね。
ゲームで、うん。だから、ゲズマデンはね、本当に 3DS で、バーチャルコンソールで買ったものをやり直したんですけど、うん、
ははは
もう、やっぱね、コナミ得意な、いろんな遊びを盛り込むっていうのが、うまくいってるんだけど、うん、根幹にある軸にしてる基本の横スクロールアクションっていうのが、とても気持ちよく遊ばせるように作ってあって、
いや、だからこそ惜しいですよね。そうそう、それだけちゃんと、コナミの良さ出せてるなら、違うイメージを受けるようなタイトルにすればよかったな、うんうん、もったいないな。
それはそうだと思う。
ね。
ね、うん、和のデザインっていうのも、まあ悔しいけど、かなり良くて、うん、その、うん、いろんな遊びっていうのをやっぱ一つにね、うん、ばらけさせんつに、シーンを通してて、
はい、
やっぱ相当完成度高いゲームだなって、
うん。あら、それはもったいないですね。
思いました。うん、
まあでも、何の先入観もなくね、
はい、
知らずに遊んだ人は普通に楽しめてたんでしょうね。
そうなんですよ。うん、だから、うん、遊んでほしいなと思うんですが、
いいじゃないですか。
どういう事情なのかわからないんですけど、
はい、
遊べる環境がすごくないんです、このゲーム。
え、もしかして、カセットもプレミア？
いや、カセットはプレミアではないので、レトロフリーク、もしくは実機だったりね、うん、そのカセットで遊べる方はぜひカセットで。
あ、カセット、プレミアついてないの？
ついてないです。
箱付きはついてんじゃない？さすが
に。ああ、そうかもしれない。箱自体がちょっと ね、
キラキラしてる。
はい。電池キラーですから。そっか。
カセットだけだと高くないんですか？
はい、高くないですね。
あらまあ。
大したことない
です、ね。ならまあ、まだマシですね。
うん。そうです。うん、
ただ、その、ダウンロードとか配信ではないってこと
ね。そうなんですよ。バーチャルコンソールで配信されていたものがなくなってしまって、で、うん、で、現在遊ぼうとすると、
うん、
月風魔伝アンダイングムーンっていう、
はい。あ、あのリメイクしたやつね。
みたいなものがあるんですよ。
あの 3D になったやつでしょ。
はい。
知ってる、あの月風魔伝大好きな人が作ったやつ。
そうそうそう。そうですね。3D とか、うん、まあ、ゲームとしては 2D なんですけれども、うんうんうん、それのややこしいことに、うん、デジタルデラックスエディションってっていうものに、
はい、
旧月譜魔伝が同梱されてるんですよ。しかも M2 移植。
マジで？
はい。
全然知らなかった。あ、そう。
はい。で、その続編だろう、月譜魔伝アンダイングムーンっていうね、
うん、
ものは2022年2月10日にスイッチでね、出たものなんですけど、うん、
はあはあはあ、
見た目はね、本当に和の美しさ。
まあ、うん、綺麗でしたよ。
災難ですが、うん、多分初耳の方もいらっしゃると思うんですけど、あ、そう
か。当時ね、結構話題になったんですよ。月分まで。
そうです。
続編って。いや、びっくりしたもん。
だって、30何年ぶりかの続編？
いや、本当に嘘でしょと思って最初。
そうそうそう。
うん、
で実際ね、一回新月風魔伝っていう商標が取られたことがあったらしいんですよ。
あ、そう。
でも出てないので。
どこが撮ったんやん。
うん。ただね、うん、これ、アンダイングムーンがあんまり話題になってないっていうのは、
うん、
まあ、そういうことがみたいなんです、要は。
なるほど。
はい。
そっか。
はい。で、それの、ちょっとお高いデラックスエディションに同梱されてるだけなんですよ。
そっか、最近遊ぼうと思うと。
そう。
うん、
で、ちょっとね。
でも、それだけバラ売りしたらええのにね。
そうなんですよ。本当にそう思う。
ね。
うん。
ファミコンアーカイブかなんか
の、
うん。
とてもね、完成度高いゲームなので、うん、またね、配信するなり、単品購入できるようにね。
コナミファミコンコレクションかなんかでね。
ぜひやってほしい。そう、やってほしいなっていう。ね、ゲームの一つだなと。
Days of Life with Games. Bright Bit Brothers.
二本立ての後半は、
はい、
源平東馬伝ですけれども、
うん、
4人の頭脳が激突するファミコンボードゲーム参上ということで。
もうこのキャッチコピーだけでも別物感半端ないですね。まあ、箱見ただけでも別物やったけど。
まあ、箱どでかいですからね。
いや、本当にね、意味不明だったんですよ、見たとき。
そのね、意味不明なことが起きたのが、1988年10月21日なんですけれども。
88年か。
はい。値段はですね、
うん、
月風魔伝と同じ4900円。
お買い得やな。
お買い得です。はい。
めちゃくちゃお買い得ですね、はい、あの箱見たらね。
はい。なぜこんなに川崎さんが興奮してるかというとですね、
うん、
このゲーム、カセット以外に、
はい、
地図、メタルフィギュアのコマ。
いや、これすごいよ。
カードなどのね、うん、付属品がごっちゃり入った、でっかい箱に入ってます。
いや、これマジで調べてみてください、ね。
はい。
ファミコンカセットに見えないですから。
はい。ぜひ、ご存知ない方は見てほしい。うんうん、そして、源平東馬伝を好きな、ね、情報のない子が、この箱を見たら、もうレジにすぐ持ってっちゃいますよ。
うん。
だって、めっちゃかっこいい箱で、
そう。
いろんなもんが入ってて、その箱にはあのかっこいい過激用が書いてあるんですもん。
そう、そう。
うん。
うん。
ナムコットファミリーコンピューターシリーズ第45弾らしいんですけど、
ね。
今までこんなでかいのなかったじゃん、みたいな。
ない。ないない。
っていうね。ジャンルはコンピューターボードゲームというね。どっちなんだっていう。い
や、そこやねん。もうだから、ね。
はい。
もうさっきの月風魔伝と同じく、その元の源平東馬伝を知ってると、
はい。
なんじゃこりゃなんですよ。
まあ。うん、そうはい。
何があって、どうなってこうなったみたいなね。
みんなそう思っちゃうと思うんですけど。そうね。付属品がどっさり入ったこの、ゲームですけど、川崎さん遊びましたか、これは。
やってないな、
多分。やってないですか。
今ね、思うとね、
うんうん、
改めてちょっと欲しいなと思うんですよね、
うんうんうんうん、
その、ボードゲームっていうところでね。
はい。
うん。
はい。我々ね、ボードゲームもね。
そうそう。
遊べますもんね。
当時はね、本当にね、拒否反応しかなかったんですよ、やっぱり。源平が好きすぎてね。
わかる。
まあだから、あの、例のザナドゥが欲しかったのに、ファザナドゥ出たみたいなぐらいのもんですわ、ほんまに。
なんだこのファワっていうね。はい。過去話してましたけどね。ちなみに僕遊んでます。
ああ、そうですか、うん。
で、どういうゲームか概要から話していくと、
うね、
主人公の過激用となり、壇の浦周辺の国からスタート、うん、各国を回って支配国を増やしながら、三種の神器を集めて、頼朝を倒すと。
なるほど。
はい。すべての国が頼朝に支配されてしまうとゲームオーバーということで、
はい。
何支配国を増やすってっていうね。感じだと思うんですけど。
まさか、エリアマジョリティ？
そうです。それかっこよく言うとね。うん。
あ、そう。
陣取りです。国取りです。
はぁ。
はい。なんですよ。もうね、これだけで、
うん、
ゲームセンターにあったあの、
うんうん、
最先端の源平東馬伝ではないと。
でも今改めて聞くとちょっと遊んでみたいですね。
ですよね。
うん。当時ならもう絶対嫌やけど、今は、
はい。
むしろ遊びたいな。
はいはいはい。じゃあもっと遊びたくなるんじゃないかな、うん、はい、システムを話していくと。
うん。
進行する国をまず選んで、うん、その時は日本地図みたいのが出てきます。北海道とか映ってないんですけれども、壇ノ浦周辺のどこかから、始まって、
うん、
じゃあこの国に行こうって選ぶとですね、
うん。
見下ろし型のマップになって、
はい、
入り組んだ道に施設が点在する見下ろし画面ですね。
うん、
月風魔伝の時にも言いましたが、
うん、
この画面はっきり言って月風魔伝のフィールドマップそっくりです。
ん？なんだ？ 何が起こってるんですか？
わかる。なんかね。
え？
もう、魔歴元年みたいな画面なんですけど。
ファミコン版、源平とマデンは月風マデンを見て作ってる？
可能性あるんですよね。
なや、意外と仲良かったんですね、じゃあね。
お
互いリスペクトし合ってた。
ちなみにこのゲーム、主人公過激用ですけど、
うん、
自分の名前入れられるんですよ、漢字4文
字で、ね。ああ、やっぱね、うん。だって4人で遊べますもんね。
うん。これで、なんかね、
うん。
風魔かな、うん、月風とかかな、なんかね、はい、入れるとね、
はい、
伏せ字にされるらしいですよ。
あれやっぱ仲良くないのかな
ちょっとこれ試したことがないので、
なんな
のあんまり無責任なこと言えないですけど、
ツンデレ
ちょっとそういう、
なんだ
情報も見まし、
いや、面白いですね。聞きたいな、これ、当時の事情を知る人誰か教えてくんないですかね、これ。
まあ、でもね、ファミコンのスペックだから、画面が似ちゃうのはね、
まあ、ね、あまあ、それはそうですよ。
それは
そうだ。
はい。
それはそうだ。
で、このちょっとした迷路みたいになってる道をね、こう、移動していく中で、
うん、
城もあるんですよね、
う
ん、で。ここの城主を倒すと、そこの土地、うん、国を支配したことになりますと。
あ、なるほど。
はい、
うん。
で、この支配国が増えていくとですね、
うん、
次の国に行く、またぐ時のタイミングで、
うん、
年貢がもらえるんですけど、
う
ん、その支配国が増えると年貢の額が上がっていくという。
なるほど。
これなんか楽しいですよね。
そうね、三国志とか、うんうんうん、信長とかと同じ感じかな。
はい。
うん、
パラメーターの中にゼニっていうのがあるんですけど、
うんうん、
これが増えるということで、うん、で、このゼニ何に使うかっていうと、
うん、
建物の中にお地蔵さんがあるんですけど、そこに行くと、うん、なんかお地蔵さんお金払うと体力を回復させてくれるんですよね。
ナムコのゲームっぽいな。
うん、あとその、城主を倒せば支配できると言ったんですけれども、
はい、
倒さずに、
うん、
城主と話し合って、
お
金を払って、
うん、
支配国にするってこともできます。
お
ー、はい。ここら辺がね、
うん、
ちょっとナムコっぽいんですよ、
うん。ナムコっぽい。
ただただ倒すってんじゃなくて、うん、なんかちょっと話し合ってね、じゃあ、うん、いくらくれたらやろうみたいな感じになったりするんですよ。
なんか戦略ゲームっぽい感じしますね。
うんうんうんうん、ちょっとこの、なんていうか、抜けた感じというかね。
うん。
うん、で、銭はじゃあどうやるかというと、年貢以外でも稼ぐ方法があって、
うん、
まあ敵を倒せばドロップするんですけれども、うん、敵はどうやって現れるかというと、こう、道を歩ってるとですね、
うん、
画面上にちっちゃいね、渦みたいのが動いてるんですよ、ずーっとね。
はいはい。
で、その中から、
うん、
なんか黒い犬みたいなアイコンとかが現れて、
うん、
それがフィールド歩ってる過激用とぶつかると戦闘になると、
うんうん、あ、シンボルエンカウントなんですか。
はい、シンボルエンカウントですけど、
うん、
もうめちゃくちゃ敵の動きが早いので、
うん、
あんまり避けれないように僕は思いますけど、
うん、
追尾力高すぎ本当に。で、まあこれで戦闘になりますと。で、戦闘画面はどうなるかというと、
うん、
僕の大好きなドラクエ様式であると。あ、
はいはい
はい、奥に敵がいるタイプですね。で、そこで現れた敵を倒すとですね、
うん、
銭が手に入るっていう話をしましたが、あとですね、徳っていうのも手に入ります。
お
ー。で、これ何なのかと、徳は何なのかというと、うん、建物の鳥居の中に入ると、基本パラメータを上昇させるために使うパラメータ、いわゆる経験値ですね。
なるほどね。
はい。経験値を稼いで、うん、一定数になったらその場でレベルアップするよじゃなくて、
うん、
どこかに行って、で、まあ、ちゃんとあげてくださいねと、
うん。
ワルキューレで宿に行くみたいなね、
うん、
もんですけどね、
うん。
はい。で、この徳っていうのも落とすと。
うん、
で、最初に全ての国が支配、ね、頼朝が支配してしまったゲームオーバーって言ったんですけども、
うん、
じゃあ敵に負けたらどうなるかっていうとですね、
うん、
閻魔大王のとこに行って、
うん、
これも本家、源平と同じですけれども、
うん、
閻魔大王が復活させてくれますと。
なるほど。
ことなので、敵に倒されても、
うん、
まあ、ペナルティはあるんですね。徳と銭が半分になってしまうんですが、ゲームオーバーにはならない、う
ん。そっか、そこは過激用なんや。
そうですね。
うん、死なないんですね。
うん、だそういう意味では、難易度が非常に低い。
まあ、ね、ボードゲームですからね。
うん、なかなか死なないという意味ではね。
うん、いや、いいんじゃないですか。
うん、で他のパラメーターなんですけど、
うん、
まあ、攻撃力と防御力があります。それはまあ、うん、まあ、名前の通りですね。
うん、
で、あと、妖力ってのがありまして、
はは
これを上げると、使える呪文が増えると。で、呪文っていうのは、いろいろあってだんだん覚えていくんですけど、
うん、
呪文の元っていう、うん、消費パラメーター、ゲージがあってですね、
はは、
これを使うと。
うん、
最初に覚えてるのは、命の水っていうのと旋風剣ですね。
ああ、回復と攻撃ね。
はい。本家にもあったあの必殺旋風剣が呪文としてあるんですけれども。あとは、まあ、機敏さっていうのがあるんですけど、うん、これが高いと敵とエンカウントした時に、こっちが先制攻撃になると。うん、だから序盤は大体相手から始まっちゃうんですよね。
ああ。
ちょっときついとこなんですけど、うん、あとまあ生命力は、まあまあヒットポイントですね、
うん。
最大99なんですが、敵も自分もろうそくで表示されてるっていうのがやっぱり、
そうでしょう。
源平と同じです
。それぐらいはちょっとね、源平にしてもらわんと。
う
ん
う
ん、
はい、うん。まあこういう仕組みです。だから、迷路っぽいフィールド画面をうろうろして、城まで行くと。うん、ただ行くまでに、敵とエンカウントして、銭と徳を稼いで、自分のパラメータを上げたりしていくと。はい、お金は結構余ってっちゃうんですけど、銭はね。うんうん、っていう仕組みですね。で、その戦闘はドラクエ式だっていうね。ゲームのシステムだけ話してると、どこに源平島までがあるのだろうかとは思って、
うん。まあ、アクションゲームではないですよね、もうね。
アクションではないですよ。うん、で、まあ、あの、川崎さんはね、うん、冒頭で散々言ってましたけど、僕の初見の印象ですけど、
うん、
まあ、なんでこうなったと。
そう。
もう全く一緒です。川崎さんと一緒。
うんうん、
もうメタルフィギュアと地図、あとカードとかね、うん、もうすごいかっこいいけど、
うん、
これ源平島までじゃないだろうと。
そもそもそれ使うのゲームに。
これなくても遊べます。
ん？あ、ゲームの中で完結してるのじゃ。
してます。
ゲームと合わせてそのついてる付属フィギュアとか使うわけじゃないんや。
フィギュアは地図に対して今どこを支配してるかとか、
うん、
どこに三種の神器があるのかとか、そういうのを分かりやすくするためにあるんですよ。
はい、あ、じゃあ別になくてもゲーム画面の中で表示はされてるんですか？
そう。
はいはい。
で、多人数で遊ぶときは多分もっと活用できるんだと思う。
ああ、そういうこと。
です
よね。はいはい。そっかそっか。あの、ゲーム画面の中では全体をこう、うん、いつも見られるわけじゃないから、
はいはい。
全体マップとしてそのアナログの地図を使うわけです、ね。
そうそう。で、
なるほどね。
どこに今いるかと、はいはい、どの国にいるかとか、
それぐらいのもんなんですね。
そう。なんで、
うん、
多人数で遊んだことが正直ないので、どの国くらい活用するのかわからないですが、一、うんはい、人で遊ぶ分にはもう全然なくて遊べます。
そっか、じゃあもうがっつりアナログとデジタルが融合してるわけではないんですね。
ないですね。
はい、それならまあでもそれにしては豪華なおまけですね。
そうなんですよね。
しかも安いな。
うん、そう安い。
え、どういうこと？
これはどうなってんだろうなって感じですけれども。分からへんの、
うん。
はい。まあ。とはいえね、これはゲームセンターで見たあのかっこいいゲームじゃないぞと。
まあね。
いうのが、まあ初見の印象なんですが、
はい。
これもどういうわけかね、持ってて遊んでるんですけど、これはでも中古屋で買ったような気がするな、
うん、まあじゃあやっぱ元とは違うけど気になってたんですね。
そう、やっぱもっと着たいなと思ったんだと思いますよ。
箱とかね、かっこいいからね。
うん。そうそうそう。で、遊んでみたら、
うん、
地味に面白いんですよ、これ。
あ、そう。
そう。
へ
え。面白くて結構。
それはでも良かったじゃないですか。やっぱり言うてもナムコが作ってますからね。
うんうんうん。で、結構、当時遊んでて、でね、じゃあ今回は文豪に行こうとか、うん、国に入る前に、なんかおみくじ引かされるんですよ。
ほ
う
ほ
う。で、なんか大凶とかね、末吉とか出るんですけど、
うん、
うん、なんかそういうとことか、敵にやられるとエンマ様のとこ行くって言ったじゃないですか。
うんうん、
で、復活するときにスロット回すんですよ。生とか死とか、アイテムの絵とか出る。はい、で、死が全部出ると、最初の壇の裏まで戻されちゃうんです
。へ、
うん、だったんだと思うんですけど、こういうとこが、なんか、独眼竜政宗とか、あの当時のこうナムコのちょっと気の抜けた感じがちょっとあって、なんか遊び心っていうんですかね、
うんうん。
それはそれで面白かったんですよ。
まあなんかスゴロックっぽさありますよね、桃鉄とか。
そう、
うん。そんな感じ、
ね、うん。で、何よりも、
うん、
曲がかなりいいんです、このゲーム。
出た。
はい。もちろん、ファミコンなので、
うん、
元のあのかっこいい曲は、まあ移植できないですよ。
まあね。
できないんですけど、うん、すっごくうまくアレンジされてて、うん、まあそれもそのはずというか、
まさか。
元々の曲をやってた中方さんがどうもやってるらしい
です。やっぱり？
そう。
いや、それは間違いないわ。
そうなんですよ。
うーん。
やっぱあの曲がかかってるだけで、2割3割面白くなるんですよ、単純に。
それはなるて。
うん。
それはそうやわ。
っていうね。だから結構、面白いんです。
う
ん、その、
あ、そう。
川崎さんのように、やっぱり、 何これって思って手に取らなかった方も結構いるのかなと思うんですが、結構地味に面白いと。
いや、もう今断然遊びたいですね。
ですよね。
遊びたい。
うん。ただ、まあ、正直ゲームバランスあんまり強くないかなというか、その、シンボルエンカウントとはいえ、当たった後に、ランダムで敵が出るんですね。で、一応、神脳系とか、いくつかパターンに4つかな、分類されてるんですが、まあ、ほんと、ほぼ避けられないと思うし、鉄拳の挙動は、それでランダムで当たった中に、もうね、すごい強い敵とか出てくる。もう、琵琶法師とか、弁慶義経あたりも出るんですけど、ここら辺が出てきて、自分の、まあ、状態が、もう、かなり強い状態になってないと、まあ、ほぼ、出会って即負けみたいな。
じゃあ、まあ言うたら外れなっちゃいます
ね。そうそう、そうなんです、うん。だからそこはね、その、エンカウントして敵と戦うっていう作りにしちゃってると、外れって思えないかもしれないですけど、もうほんと春日が言うように、外れ引いたな、みたいな気分でいると、納得できるというか、まあ。う
ん、なんか、やっぱ、ボードゲームって言ってる時点で、スゴロクとかのイメージですから、そのスタート戻されたりとか、そのランダムで強い敵出てくるっていうのは、まあ、いかにもスゴロク的な感じするし、まあ、そっちに寄せてるんでしょうね、
と。ただ、まあ、そういう強いね、最初からビアホーシュとか出ないですけど、最初なんかね、でっかいムカデがめちゃくちゃ強いんですよ。あと、角生えた蛇が強かったな。だから、ルールがあんまり飲み込めてない時に、ここら辺にやられてると、ちょっと嫌な感じでやめちゃう人もいると思うし。
わかるわかる。
で、これだけゲームオーバーにならないゲームを、当時クリアしてなくて、なんでかなと思ってたんですけど、多分三種の神器がどこにあるかよく分かってなかったっていうのもあると思うんですよ。で、まあ、行ったり来たり同じようなとこ行ってて、たまにダウンローラー戻されてみたいので、まあもう今日はいいかなみたいなでやめてたんだと思うんですが、もう一個どうも原因がありそうで、復活の呪文とか、バックアップの機能がこのゲームないらしいんですね。
え？あ、まあ、でも、短時間で終わらせるってことじゃないのじゃ。
そう、だから遊び始めたら最後、クリアまでやるか途中でやめるかしかないっぽいんですよ。
でもほら、ボードゲームって考えたら、1時間ぐらいで終わんじゃない？
あ、そうですね。慣れちゃえば多分そうです。3、40分で終われるんだと思います。ただそこまでやり込むには、ちょっと、こう、仕組みを覚えたりしていくには、このね、88年のゲームとして考えたら、何のバックアップもないのは、ちょっと不親切だった、
じゃあ初見プレイでは時間かかるってことですか結構。
僕は裸で買ったから余計だと思うんですけど、ちゃんと説明書とか読んでも、やっぱり新しい体験なので、この。
ああ、そっか。全然今までのその、セオリーとか経験が活かせない。
そうそう。そういう意味でもボードゲームなんですよ。ボードゲームってやっぱりこう、独自のルールってことが多いじゃないですか。そうですか。
確かに。
そこら辺があるのかなと思うんですが、決して悪いゲームではないんです。
まあ、本当その個人的な源平への感情をなくして考えると、非常に意欲作だと思うん
ですね。そうなんですよ。そういう意味ではすごくナムコらしいし、まあ、多くの人をがっかりさせたとは。
いやいや、思う。となるとですね、やっぱり先ほどの月風までと同じくですね、
はい、
タイトルを変えんかえと。
そうですね。
もう、それこそ一層メインタイトル全然違うのつけて、サブに源平トーマデンってつけてくれたんですよ。
そうですね。だから、こう、くしくもね、最初に川崎さんが話した、サブ隊ないのっていうのは、そういう意味でも正しいような気がしますし。
でしょ？
もっと言うとですね、このゲームどうして生まれたのかっていうのが、
はい、
月刊 NG というね、ナムコ好きにはおなじみの。
マジっすか？
はい。
載ってんのそれ。
はい。88年7月号に掲載されてるらしいんですが。
ちょっと聞かせてくださいよ、それ。興味深い。
もともとですね、源平とまでは関係ないファミコン用ボードゲームソフトの企画っていうものがあったらしい。
そっちかい、おい。
で、それに、これ源平載せたらいいじゃないみたいになった。
いや、いいよ。
らしいんですね。
いや、載せんのはええわ。
うん。
タイトルは変えようよ。
そこですよね。
その、源平トーマデンの名前で売りたいのもわかるけど、サブ隊はいるでしょう。なんとかの賞とかね、つけてほしいですよね。
そうですね。まあ、新役とかね。なんか、そういうのが前に、
ね。源平トーマデン外伝とかね。
そうそうそうそう。
なんかいるよ。
そうなんですよ、ね。
まんまのタイトルは、すごいな、今回の日本立て。タイトルがこんなに問題がある日本立てか。
しかも、源平トーマデンの、 移植としてはこれが多分初なんですよ。
いや、そりゃそうよ。
PC エンジンの、よくできた原平の方が後のはずなん
です、ね、うん、そりゃそうですよ。
まあ、逆だったらもっと問題になってたかもしれないですけどね。PC エンジンはあんなにやってんのにってなったかもしれないですけど。
まあ、それはね、スペックがちゃうからね、しょうがないけど。
そうですけど。
そうか。
ね
え。いや、だから、その経緯はでも、まあ、納得ですわ。
はい。
なるほどなと。
うん。で、まあ、まだね、僕持ってるんで、久々に遊んだんですけど、
はい、
やっぱりね、
はい、
まあ、序盤の敵が変に強くて理不尽な感じあるんですけど、なんかね、コツコツ進める不思議な楽しさは、やっぱあるんですよね。だから、当時、繰り返し遊んでたのも、なんかわかるし、で、そのコツコツ進める楽しさをね、感じて思ったのは、うん、これボードとかコマとかつけるよりは、
うん、
場所とはゲームボーイで出てた方が良かったんじゃないかなって思いました。
なるほど。
だってゲームボーイで出てたら、花から期待しないから。
うん、そっかそっか、もう完全移植なんかできへんし、
う
ん。
そう、できない、うん。で、できれば本当川崎さんが言うように、
うん、
源平とオマデンガイデンだったら良かった。
でも、あれじゃない？まだゲームボーイ出てない時じゃない？
そうっす。あとだからもう何年か待ってば、88年だから1年後ぐらいかな。ゲームボーイだったから、うん、モノクロでも源平の絵だといいじゃないですか。
まあ、
それはそれでありじゃないですか。ちょっと作る方は大変だと思いますけど、うん、それでね、この遊びだったら結構それはそれで受け入れられたんじゃないかなっていう。
いや、もう私は逆にね、もうデジタル排除して、ほんまのボードゲーム作りゃよかった、うん。
それも遊びたいですけどね、今となっては、ね。
いや、それだな、源平トーマデンってついてても何の問題もない
です。そりゃそうだ。最初からできないの分かってますからね。
うん。うん、むしろ、フィギュアとかついてる源平欲しいもん、それやったら。
うんうんうんうん、
もう完全にボードゲームでその陣取りやった方が絶対面白いしね。
うん。うん。そうですね。
もうどうしてもファミコンと絡めたいならファミコンでなんか計算だけ、計算とか戦闘だけやらせるとか。
なるほど。
やってくれたら、
うん、
もう全く別の源平の、まあコレクターズアイテムとして。
そうですね。
買ってたかもしれない、
ねうんうん、確かにね、
うん。
ファンアイテムっぽいですもんね、その方がね。
そうそうそうそう。
もう割り切ってね。うん、
プレイヤーもその、過激を、
うん、
と、弁慶と、琵琶法師とか選んでね。
う
ん、
確かに、
うん。
それはちょっと、やりたいっすね。
ボードゲームとして、なんかこう陣取りしてたらすごい、楽しそう。
うんうんうんうん、
そうかな。まあ、もったいないけど。まあ、意欲作ですね。
そうです。こちらも意欲作だし、中身自体は決して悪くなかったんだけど。
売り方が間違って、売り方が致命的に失敗してるんじゃないの、それ。
やっぱ、ちょっと中途半端な感じはあるんですけど、ね。
いや、っていうか、実際のとこどうなんでしょうね。売れたんですかね。
いや、どうなんでしょう。今、箱付きじゃなければ大した値段しないって考えると、それなりに出たんだと思うんですけど。
それなりに出たのか、もう、まあ、言ったら欲しい人がいないのか。
そうそう、まあ、そっちの可能性もありますね。箱がついてればね、そりゃ。
いや、箱ついてたらだいぶプレミアでしょ。
うん。
まあ、中のもん入ってたら、
ね。欲しいです。中がね、全部あれば、
持
っときたいって人いっぱいいると思う。
まあ、そこも月生まれなんでしょうですね。箱付きの方が値打ち
が、ね。そうですね。そこは全然気づいてなかったけど、確かに。
なんだそれ。何の神話性っていうか、類似性なんや、今回。
変なシンクロニシティが。
いや、それは元一緒のもんから作ってます
ね。まあ、そうか。派生が。
そう。
な
んか不思議な2本立てですね、今回。
ただ、これも、
うん、
ある意味、ファミコンっぽいなと。
あ、まあ、確かにね。
思うわけです。
うん。
うん、なので、
うん、
今回この2本でね、対比で話してみました、という。
いや、でもね、改めて、ちゃんと聞けてよかったですよ。
はい、
その、
はい
メーカーとしてね、コナミとナムコってもう一流メーカーですから、
うん、
当時のファミコンのメーカーの中でもね、
うん、
面白いゲームいっぱい作ってるとこですから、うん、やっぱりそれぞれのゲームを単体として見たときに、それなりのものを作ってるんですよね。
そうですね。
うん。ただそこに、やっぱりその、源平トーマデンっていうね、
うん、
すごくファンのいるタイトルを使ってしまったがゆえにね、
うん
弊害が大きすぎるというか。
そうですね。だから、もしかしたら作ってる人たち以上に、こう、ファンの方は、源平っていうブランドをすごく重く受け取ってるのかもしれない。そこにちょっと温度差があるのかもしれないですけどね。
うん、もちろん。だから、逆にね、源平を知らなくて、
うん、
当時この日本のタイトルを、純粋に遊んでた人たちの意見が聞きたい。
うん、はいはいはい。そうですね。そういう人もいるはずです。
じゃあ絶対いると思うんで、うん。
僕らよりちょっと下の世代だとゲームセンターの源平知らない可能性全然ありますからね。
ねえ、源平ってゲーセン稼働の時もね、
うん、
やっぱそんなに知らない人はね、知らないゲームだったみたいですから。うんうんうん そのあたり、もしね、聞いてる方で、
はい、はい、はい、はい。
私、そういう立場でしたっていう方、うん、ぜひ意見聞かせていただきたい。はい、非常に興味深いですよ、うん、これ。
いや、お願いします。
私たちはね、先入観。
そうです。
ゲンペ島までの先入観が強すぎるので。
そうなんです。
ネガティブなイメージしかなかったんですが、うんうん、ただまあ改めて今回聞いて、はい、それぞれ非常に興味深くて遊んでみたくなりました、
はい、ゲームとしてはどちらもいいゲームだなと思います。
ちょっと中古で機会があれば探してみます。
はい。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回ですね、うん、本編が久々に押してしまいましたので、
盛り上がりすぎました。
思いのほか、面白かったですね。
ああ、よかったです。始まった時よりは、川崎さんのテンションが上がったかなと。
やっぱね、未だにね、トラウマというかね、
はいはい。
うん、源平東馬伝の移植作に対するトラウマというのがいろいろ、あとパクリ作ね、と言われてたね、当時ね、
はいはい、
うん。それに対するイメージが悪かったので。ただでも良かった、今回話できてね、
うん。はい。払拭できて僕も良かったなと思うんですが、
はい。
それでちょっと時間なくなったので、レトロゲームプレイレポーターお休みということ
で。そうですね。前回、せっかく、新しいね、ゲームが始まったとこなんですが、また次回ね、はい、楽しみにしておいてください。
はい。
じゃあ、いつもの告知、お願いしましょうかね。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X 元 Twitter ですねのアカウントへの DM などでお送りください。ツイート、ポストでしょうかする場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 Twitter こと X のアカウントをフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回は月風魔伝&源平東魔伝、はい、ファミコン版、
はい、
ということでね、ファミコン生誕40周年記念期間というか、
はい、
またファミコンタイトルね取り上げましたけど、うん、いやすごいですね、改めてね非常にこう複雑な背景を持ったタイトルを見たいと思います、うん、ただこの話をする前に、
うん、
本家の源平東魔伝の話をしていたのは
あ
ね、聞いている方にも分かりやすかったかなと。
はい、そうですね、アーケード版の話を過去しているので、
はい、うん、はい、今回話した2タイトルはどちらもね、そちらのアーケード版の源平東魔伝を元に作られている、
うんうん、
まあ、月風魔伝の方は分かんないですよ、もしかしたらたまたま似てしまっただけかもしれないですけど、ね、まあ、いろいろと因縁と大人の事情があったのか分からないですね。ただゲームとしてそういう、ね、先入観なく遊んだ時には、うん、どちらも面白いゲームであるというのは、
はい、
長谷川さん自身がね、
はい、
実際体感してる感想なんでね、
はい、
まあ、一度遊んでみたくはあるな。もう特に源平の方は、うん、その4人で遊べるんでしょ、確か。
そうなんですよね、4人でやったらどうなるかって
ね、ちょっとそれは試してみたくはありますね。コントローラーこう渡しながら遊ぶわけでしょ、多分。
ああ、そうなりますよね。
ね、4つつけて同時に動かすわけじゃないから。ね、ちょっと遊んでみたいですね。
うん、ね、気になりますね。
機会があれば、ぜひ、100の世界の物語と合わせて、
はいはい、
みんなで遊んでみたいなと
思
います
。そうですね。
うん、いや、これ今回面白かったな。
よかった。
いつもと違う日本だって。
はい。
では、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。